皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もおはがきたくさんいただいてますよ。いつもありがとうございます。ではまず最初の方は愛知県からですね。伊豆田さん、いつもありがとうございます。1995年に千葉ロッテに入団した、そのシーズンのみということなんですが、フランコ選手は肉は魚の代わりにはならないと菜食中心の生活をしているとのこと。肉や刺激物は選手生命を縮めるのであって、故障したから手術すればよいというものではないと言い切っていましたということでね、伊豆田和之さんありがとうございます。続いては豊中市から草壁清子さん、生活のちょっとしたヒントになっていますとのことです。他にもですね、岸和田市からは佐畑秀俊さん、西宮市から山中幸美さん、大阪市中央区からは天野清子さん、他にもたくさんいただいてますよ。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
玄米菜食についてはね、広岡監督がね、選手に勧めた、時期があるんですよね。
元西武の監督だった、
ね、それでやっぱりね、その持久力がつくとかね、故障も起こしにくいとか、その反対の意見を言う人も中にいらっしゃるんだけど、その玄米菜食ね、昔から勧めてる先生結構いるんですけどね、玄米菜食したら何が変わると思う？
何が変わるんでしょう。動物性タンパク質がもう全く取らないっていうことなんですよね。
基本的にはあまり食べないっていうことですけどね。
ですよね。何でしょう、体質改善にはつながるんでしょうけど、
だから体質改善のためにこうするわけよね。
ですよね。なんだろう、油っぽくならないとか、
日本の国家もね、玄米採取したら体質変わるかもしれないね
してもらわなくちゃいけませんね今でしたらね
それでね、昔ね、玄米採取で、病気が治るっていうね、時代があったんですよ。今も言われるんだけど、で確かにね、30年ほど前までは、玄米採取をすることによってね、体質が変わって、病気が結構治ったんですよ。ところがね、ここ、20年ほど前から同じように玄米採取を進めてもなかなかね、治らなくなってきたんですよね。
じゃあその時代の人たちと今の世代の人たちが違うっていうことですか？
そうだから大体1970年頃から、やっぱり日本人の体質っていうのはだんだん悪くなってきてるんですよね。
じゃあ悪くなりすぎて、それぐらいじゃあもう改善できなくなってると。それはちょっと深刻な問題ですよね。
そうですね。だから玄米採取で、進めてる先生、皆さんこうね、悩んでらっしゃる方が結構いらっしゃるんですけどね、でね、要するに体質改善って、じゃあ体質の何を変えるのかってことなんですよ。
何を変えましょう何を変えましょう。でもいつもかっちゃんがおっしゃってる、やっぱり血液をきれいにするっていう、そこですよね。
だからそのために、じゃあ何を変えるのか
何変えましょう
ね。だから結局ね、断食療法ってあるよね。それから玄米菜食もそうですよね。両方とも体質改善って言葉使われるんですよ。もう 30、40年前、玄米菜食の指導してる先生にね、玄米菜食の体質改善で体質を何を変えるのって質問したところ、的確な答えをね、おっしゃる方があんまりいなかったんですよね。どういうことかっていうとね、私たちのお腹の中って大体今ね、1000種類100兆億の腸内細菌がいるわけですよ。でこの腸内細菌の、いわゆるその、善玉菌あるいは腐敗菌のバランスで、これが血液を汚したりとか、いろんな病気を生む要因ってことは、今言われるようになったわけよね。でね、その玄米菜食、断食療法ね、要するに断食すると何口にする？
お水くらいは飲みますよね。
だから要するに食べないから体に対しての栄養素もないよね。当然腸内細菌ってね、100兆個いる腸内細菌の餌がないわけですよ。だから要するに腸内細菌の餌っていうのは、私たちが食べたものが腸内細菌の餌になってるわけよね。
そうですよね。腸内細菌にも餌がいるんですもんね。
餌がないから、腸内細菌はどんどん数が減っていくわけですよ。で非常にこう少ない状態を作るわけね。 でその非常に少ない状態って何かっていうと、はい、新生児赤ちゃんが生まれた時っていうのは全く無菌の状態なんですよ、で生後1週間で腸内細菌のバランスが出来上がるんですよね、でそれと同じように非常にこう、ね、腸内細菌の少ない状態にしてですね、でいきなりね肉食なんかすると命を落とすんですよね。
あ、そうなんですか、
だから断食するよりも断食後の食事が一番大事なんですよ。最初重湯から始まっていってお粥、まあ、動物性の食品とか油物っていうのはだいぶ先の方でこう食べるわけですよ、で要するにね重湯とかお粥ってね何かっていうとこれ乳酸菌の餌なんですよ、だから乳酸菌の餌を食べて乳酸菌を先に増やしてあげる、それによってまあ腸内環境をまあ改善すると、要するに断食による体質改善っていうのは腸内細菌のバランスを変える方法なんですよね。それからまあ玄米菜食、要するに今まで肉食、まあ、お肉っていうのはそのウェルシュ菌のまあ餌になる、ふわやきの餌になるっていうことで、まあ、だから肉食ばっかりしててね体調崩した人が、お肉をやめてまあ玄米と菜食主義になりますよね、で動物性タンパク食べずにまあ玄米食食べることによってやっぱりその小腸の乳酸菌がどんどんどんどんこう増えていくわけですよ、でそれによって腸内環境が変わる、だこれもあの玄米菜食による体質改善、だから要するに体質改善というのは基本的には、腐敗菌優勢の腸内環境を、まあ、発酵菌善玉菌優勢の腸内環境にするための方法なんですよ。
じゃあそうやって聞いてるとやっぱり腸内環境をまず整えるっていうことが体質改善につながるから、そこからこう腸のこう吸収する力がこう整ったらじゃあ次の栄養っていうことになりますよね、
だから結局ね、要するに腸内環境を改善するのが体質改善なんですよね、イコール、はい、ところが、その、玄米菜食だけでね理論的にはね腐敗菌の餌をやめて乳酸菌の餌を食べる、それで玄米菜食するんですけど、それではねもう腸内環境がね、要するに腸内細菌の乳酸菌類がダメージを受けて十分に増殖できない人が増えてきたわけですよ。
これはじゃあどうしましょう、
だからそのために、要するに食事指導だけではなくて、そのサプリメントなんかも必要になってくるわけですよね、で特にね食べるもの、大事なのは何かっていうとね、例えばねタンパク質が大切だよとかねアミノ酸が大切だよとかね、ビタミンが大切だよって、よく言う人いるんですよね、だけどね、アミノ酸っていうのは結構腸内細菌が作ってくれるんですよ、
あ、そうなんですか。
そうビタミンも腸内細菌は作ることできるんですよ。
あ、自力で作れるんですか、腸内細菌がしっかりすれば。
だからその腸内細菌が作れないものを食べなきゃいけないんですね、で腸内細菌が作れないのはまずお金は作れませんから、でもこれは食べるわけいかないしね、お水は作れません、
お水は作れない
んです、水は飲まなきゃいけないのね、あとね炭水化物ご飯、で炭水化物腸内細菌作ることできないわけですよ、だからこれも食べないと、で炭水化物は乳酸菌の餌になりますから、であとね大事なのはね要するに腸内細菌が発酵するためにもミネラルっていうのは絶対必要だし、でミネラルっていうのは体の中の血液の核、ホルモンの核、それから体内酵素の核になるんですね、でこのミネラルは腸内細菌作ることできないから、だからミネラルは絶対に栄養素としては必要なわけですよ。
ということはじゃあ炭水化物ミネラルお水これだけは絶対取らなくちゃいけない栄養素だっていうことですよね、
それとあと発酵するのを助けてくれるのが発酵食品なんですよね、私知り合いでね仙台でね、もう40年以上やっぱ玄米菜食の指導してきてる方がいるんですよ、でやっぱりね現在の病気っていうのはねやっぱ食事だけはなかなか改善できないっていうことで、いろいろな健康法を、模索されてきたんですね、でやはり腸が一番大事というところにまで来られまして、で、今週、土曜日日曜日ね私 の、 あの研修会江坂であるんですけど、健康管理の基礎編なんですけどね仙台からわざわざ受講に来られます。
あ、その先生も、
もう70代の方なんだけどね、でそれもね、もういつもね新幹線なんですよね、仙台から大阪まで新幹線ってちょっと大変だけどね、だから、やはりそのベースになる健康法があってプラスアルファね、何かもっといいものないかなってっていうものをねこう取り入れていく、指導者の人と、私はもうこれでいいんだという人といるわけですよ、 でこれでいいんだって人はやっぱり、ね、まあ、進歩しないし、でそれとね、その、まあ、指導する方だけじゃなくて、だから自分自身家族の健康管理考える上でね、とりあえず今のままでいいんだじゃなくて、やっぱり新しい正しい情報っていうのはいろいろあるわけですから、でそれをね少しずつね、まあ、いっぺんに勉強することはできないから、ね、あの、まあ、身につけていく、まあ、そういった知恵っていうのはすごく大事だと思うんですよね。
そうですね、やっぱりアンテナ高くしていろんな知識をね、みんなこう吸収していくのは大事ですよね。
そうですね、だから私も、まあ、いろんなことやってきたけど、ね、やっぱりそのすごく大事なこと、ね、まあ、基本的には食事がやっぱり一番大事ですよね、
はい、
でもその食べ、ね、いいものを食べてもね、腸内環境が悪ければやっぱり腸の中で腐敗するわけですよ、ね、だからあのご飯でも置いといたら腐るでしょ、ね、でも麹とかつくと発酵するわけですよね、だからお腹の中でも同じことが言えるわけよね、だからその発酵できる腸内環境を作ること、ね、だから一番は食事、二番はやっぱり腸内細菌のバランスを改善する、だからこれはまあ乳酸菌生産物質とか、ね、あとまあ、大腸のビフィズス菌なんかオリゴをね併用すればいいし、だって本当に足りないもの、ね、一番足りないのはあのミネラル、
ミネラル、
ね、これをやっぱりしっかり補うっていうことね、だから今月のプレゼントなんかも最高のプレゼントだと思うんですよね、
はい、海藻物語バッチリミネラル入ってますから ね、
で、まあ、あの一応ね一瓶であの、まあ、朝晩飲んで2ヶ月ありますから、だから最初だけね、まあ、1ヶ月はしっかり飲まれたらいいと思うし、あとはまあ2ヶ月でね一瓶をこう飲まれたら、まあ、必要なミネラル分はかなり、ね、補給できると思うんですよね。
そうですね、食事でちょっと足りない分はこちらの方で補っていただければ。
そうですね、
はい、
であとね、まあ、食事でもねあのなるべくね柔らかく炊いたものをしっかり噛んで食べること、ね、それからまあ、生野菜なんかもね食べたら体冷やすっていう人いるけど、でもあの生野菜とかねお漬物はいろんな酵素を持ってますから、まあ、そういうものもね少しずつ種類を召し上がるっていうのが大事だと思いますね。
昭和7年から79年培養熟成した乳酸菌酵母菌から生まれました。発売から26年、たくさんの方々にご愛用いただいています。乳酸菌生産物質ビオネ、販売店のお問い合わせは0120-131-043 ビオネまで。
あなたの体冷えていませんか？三井式温熱治療器で体の芯からポッカポカ、温熱治療で体のケアを。販売店とサロンのお問い合わせは0120-131-043 0120-131-043 ビオネまで。
ではここで番組から5月のプレゼントのお知らせです。栄養機能食品ミネラルの海藻物語、先ほどもご紹介しておりました9975円を3名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん笑顔で元気5月プレゼント係まで、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクタルかっちゃん笑顔で元気、お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来 週。
この番組は株式会社ビオネ、三井温熱株式会社の提供でお送りしました。